それでは警告になりましたので、平成18年度有害紫外線モニタリングネットワーク専門委員会を開会したいと思います。まずお手元の資料なんですけれども、今回非常に、シンプルで、これが今日の検討委員会資料になります。であと、国立環境研究所のですね、資料が多いと思うと白いのがあります。資料3部でございます。大丈夫ですか。はい、それと今日はですね、専門委員の鈴木委員が欠席ということです。これを伺います。それではですね、国立環境研究所の地球環境研究センターの、陸域モニタリング専門室室長の町田の方から、大気海洋モニタリング室の失礼いたしました、室長の町田の方から挨拶をいただきたいと思います。
おはようございます。町田でございます。今日はお忙しい中ありがとうございます。国立環境研究所はですね、この4月に少し改装がありまして、お手元のこちらの白い資料の、これ地球環境研究センターの番組ですけれども、その1ページ目をめくっていただきまして、見開きの題名1ページというところの下にですね、組織図の概略がありますけれども、この右の緑の四角がですね、地球環境研究センターの組織になります。で、今回皆様にお集まりいただいた有害紫外線モニタリングの事業ですね、この中のですね、緑色の上からですね、1、2、3、4、5、6番目の行になります。緑色の3つの中の1番目ですね、大気海洋モニタリング推進室というところで出発することになりました。これまでは地島の方が担当しておりましたけれども、これから町田の方が担当しております。成層圏のオゾンといいますのは、温室効果気体と違いまして、人類による規制がうまく成功した例であります。したがって、成層圏オゾン破壊物質というのはですね、生産はどんどん減ってきているわけですが、ごく最近のモデル計算によりますと、成層圏オゾンは、これから回復するかもしれないというモデル計算はやっと出始めました。しかしながらですね、国際的な観測網の中ではですね、成層圏のオゾン濃度および地上に達する UV の強さというのは、これからもモニタリングしていかなければならないものであると、引き続き言われております。したがってですね、この環境圏がやっておりますこの UV モニタリングもですね、これからもその、UV モニタリングの意義、そしてそれから、非常に高い精度を保っていくという点で、先生方のご助言がこれからも必要だと思います。今日もいろいろよろしくお願いいたします。
それでは司会を小野に譲りまして、司会に進めたいと思います。よろしくお願いします。
おはようございます。今日はお忙しいところありがとうございました。よろしくお願いいたします。では早速、議事に沿って、進めていきたいと思います。ちょっと資料の方はですね、専門家委員会の会合と、午後の、担当者会議と一応同じものにさせていただいておりますの で、ちょっとそれぞれ説明ですが、比重は若干違いますが、この資料に沿って、進めさせていただきます。でまず2ページ目にございますけれども、今日の議題ということで、昨年と同じになりますけれども、データの収集および検証作業等の進捗状況からお伝えしております。
それでは資料のですね、めくっていただきますと、資料の1の1というのがありまして、これが名簿になっておりますが、名簿もしお間違いとか誤植等ありましたら、私の方にご連絡いただければすぐに直しますので、でその次のページ資料のちょっとページ隠れてるかもしれません。資料の1の2というところです。2006年の、ネットワークデータの収集および検証状況というところになります。で見ていただくと、局名がずらっと並んでいて、今年の分、まだ12月というのはまだ処理していませんけれども、11月までの状況が、一目で分かるようになっています。で、これはページが裏表につながってまして、曲数がちょっと増えたもので1ページに収まらなくなってしまいます。 で判例がですね次のページの下の方に載っておりますけれども、基本的に青い四角で塗りつぶされているところというのが現在自動でデータが送られてきているところです。それから薄い水色に、中に日付が入っているものは、旧来通り の手動でいただいているというか手でメールなりメールですね、ほとんどメール添付でいただいているところです。で上から見ていきますと、札幌局は今自動化され、札幌青森は自動化されました。で仙台、仙台も、まあ、ちょっと遅れてますけれども送っていただいています。それから千代田が、独自に和光性をかけていただいているということで1年2年いただけないという状況が、まあ、続いております。それから、まあ、江東局、横浜ですね、あと藤沢局、藤沢はちょうど7月に更生をされたそう で、でその際大容器というのを使わずに、結束にされました。それから甲府なんですけれども2006年度はですね、もう観測をもう、されないということでデータがなくなります。だからこれは過去のデータのみの扱いになります。それからあと豊川はそうですね、知多で姫路局なんですけれども、先生多少忙しいようでなかなかデータの整理の方が進まないということでした。から奈良、東山問題なく、和歌山県なんですけれども、2006年が研究テーマからちょっとその UV が直接研究テーマということじゃなくなったらしいので少し時間をくださいということで今調整中ということです。それから滋賀県は、今年の4月からいただいています。あとはもう鳥取大学、鳥取県、岡山、佐賀、宮崎など、あとはうちの県です。富士北陸はですね、ネットワーク化されているんですが、今データを手でいただいているので、ちょうど昨日データいただいてチェックしてきましたという状況になっています。それから、その資料1の一番右側の項目 のオレンジ色に潰されているところがあると思います。これが現在14局 UV インデックスという紫外線の速報というのを出している局になります。大体現状としてはこのようになります。
今ちょっとご紹介しましたようにですね、ちょっと 2,3 の局で、特に手動で定期的に送っていただいているところに関しましてやっぱりその担当者ご事情でちょっと遅れたりとかですね、そういった点がございますが、一応今半数以上がオンラインという形でスムーズにデータが来るという形になっています。で、オンラインの方はこれからちょっとご紹介しますけども、データ検証の方もほぼリアルタイムで津田の方で監視しておりますので、ちょっと異常が起きた場合には、スムーズに対応できると。で、その一方定期的にオフラインで送っていただいているところについてはデータが送られてくるのはかなり後になるということで、ちょっとその何か起きたときにですね、すぐにちょっと対応できないという状況がございます。で、ちょっとそのうちのいくつかですね、ちょっと津田の方から検証作業ということで、いくつかここ1年で問題というふうになったようなところを少しご紹介したいと思います。これは特に英子さんも見えてますので、いろいろアドバイスいただければと思います。
はい、じゃあそれでは資料の1の3というところですをご覧いただけますでしょうか。検証事例ということでまず、報告させていただきます。2006年というか最近ですね、起こったことで、いくつか非常に、問題になったことがですね。で、まず最初なんですけれども、この図にあるようにですね、今年の6月ぐらいから8月ぐらいにかけて徐々にですね、これを ご覧いただくということで、これで、ご覧いただけるともう分かると思うんですけれども、何かの時計が狂ったということがすぐ分かると思います。実際、 局に問い合わせましたところ、時計が確かにパソコンの時計が狂っているという報告を受けたんですが、通常ですね、通電されたパソコンというのの時計というのは、狂わないというかですね、合わせればいいんですけれども、ここで起こった問題というのは、そのパソコンの中にボードがあって、そのボードに載っているバックアップ電池があるんですけれども、このバックアップの電池が切れたために、通電されていても内部のクロックというのがですね、狂ってしまったそうです。でどれくらいってよく状況を確認してみますと、大体ですね、これが1日あたり4分ぐらいずつずれているという。でこれがスムーズにずれているかというと、そうでもなく細かく途切れ途切れっていうのがポンポンと続くような状態で、徐々に、ずれてしまいました。大体およそ1日4分ぐらいずれています。でこれデータ失われるかなと思ったんですけれども、過小時間というのを見てみました。つまりその日の出から日の入りまでの間の時間というの、もしこれが潰れてしまうともうちょっと修復ができないんですけども、で大体1時間あたり10秒ずれるということが分かりまして、で過小時間を見るとそれほど大きな影響が出ていない。だから例えば夜に少し時計が止まってたりして、こう徐々にこう時間がずれてしまっていて、過小時間には特に影響がないので、ピークのところがありますよね。でこの時間というのは計算で分かりますの でこれをもとに補正することができました。ちょっと細かい作業だったんですけど、それはうまくいったんですが、もう一つですね、日射のピークを日射の形を見ていただきたいんですけれども、通常6月4日というふうに上の図では日射のピークとは出てるんですが、下の図になると日射のピークが何かこう削られたような形になっている。これおかしいぞということで問い合わせたところ、日射系の内部のドームの内部に結露が生じていたそうです。で、それがほぼ毎日続いたそう で、その結露をどうやって取ったんですかって言ったら、シリカゲルを開けて中に空気入れて乾燥させましたというような報告を受けたので、通常そういうそれは想定外の作業ですということで、そういうことがあったので、もう一度きちんとした管理というのをお願いすることになりました。このデータは日射のデータは使えないということで事務局では処理しました。でこれもですね、なんでこんなことが6月から8月にかけて起こったかというと、ここの局は半年に一度程度データを収集しているということで、その間何が起こっても、わからないという問題がありました。でこれが本当にそのオンライン化ということに関して我々がその切望しているというかですね、このような問題すぐにチェックできる問題なので、できるだけそのオンライン化をしてすぐにデータをチェックし見ながら早期の状態も確認していきたいということで、今回ちょっと皆さんにお願いというかですね、さらにそのオンライン化というのを進めていただく、一つの例にしたいなと思っています。それから
続けて、
それからですね、次の事例というのはですね、このようなものになります。このグラフというのは今事務局で、日々のチェックに使っているビューアーなんですけれども、ここでですね、これ今1ヶ月2006年7月のデータなんですけれどもね、18日を境に明らかにパターンが変わっているということが分かると思います。特にですね、この黒い線というのがあるんですけど、この黒いポチポチというのは、ここにあるように B と日射の比を取っているんです。その形が全然違うし、何かパターンが違うぞということで問い合わせをしました。で今ですね、ちょっと詳細に、例えば7月7日、これは普通に正常だと思われる、経験上正常だと思われる日と、あとどうもこの あのパターンが狂った日の2つをちょっと比較してみます。これが7月7日なんですけれども、通常ですね、UVB っていうのは、エアマスの影響を受けますから、朝夕というのはあの立ち上がりが遅いというのがよく分かっているんです。だから日射との日を取るとあの昼にかけて、まあ、ピークのようになる。これはあの雲が出てても多少雲が出てても変わらない傾向です。ところがですね、7月28日になりますと、こういうことになってます。つまり B がですね、朝晩落ちないということですね。だから日射との日を見るとなんかフラットに見えてしまう。でおまけにですね、この UVB のピークの値というのが常に低く出ているようですということでした。でこれを恒星記者の方にちょっと問い合わせたところ、これは恒星をかけるために代用として使っていた機械で起こったことで、どうもその運行特性がちょっと変わってしまった機械だということが分かりました。で、これは皆さんに今事務局の方でローテーション観測というかですね、代用機というのを使わないでもう1年ごとにこう速記を交換するという方法で観測を進めているんですけれども、まあ、こういう代用機を使うというか、その代替機というのもさすがにそのどこまで管理されているかというところで、その例えば1ヶ月使って次はどうするんだみたいな、そのじゃあどれくらいの期間代用機と代替機として使えるのかというようなことで、まあ、非常にメーカーさんの方も頭を悩まされているところだと思います。ですから、まあ、事務局としては皆さんに一応こちらで用意できるその代用の機械があるということで、そのローテーション観測というのをお願いするために、ちょっとこういう事例を、はい、今回、午後の方で説明しようと思います。
はい、ありがとうございます。今ちょっと2つほどご紹介したんですが、最初の方は実際に観測をやってるステーションの、まあ、パソコンの方の、まあ、問題であったんですが、まあ、これについてもそのちょっとやっぱり半年遅れというようなことでですね、幸いずれ方がかなり定期的きれいにずれているというような形がありまして、まあ、もう一度データの方を時刻を戻してですね、ある程度その使えるような形での復元はできたんですけど、これがちょっとまたやっぱり半年ということで、このズレがもうちょっと極端になってくるとですね、その日にちまたいでそのもうちょっと戻せるかとかですね、それにまた結束なんか入りますとちょっと難しくなるということで、最初に申し上げましたけど、やっぱりオンライン化といいますか、そのあたりのところをこれは特に午後の会議の方で具体的にお願いしたいと思うんですけども、オンライン化を進めたいというふうに考えています。から2つ目の方はですね、これちょっと今ですね、恒星に出している機関の代わりに使った機械の方のちょっと問題だったんですが、これについてもですね、昨年度から従来は1ヶ月2ヶ月、恒星に出している間だけ別の機械で観測をしてまた元に戻すというようなことで、結果的にその2回こう機械の切り替えみたいな話になりましたので、そういったところをそういったトラブルの問題にもなりかねませんので、少し簡略化できないかということで、私どもの方で予備の機械を準備して、ですね、完全にフルに1年ごとに交換するような形でやれないかということを提案しております。でただこれについてもですね、機関によってはその自分のところの機械でないものを使うとかですね、そういったところで、例えば壊れた時にどうするかとか、いろんなところがございまして、今一部ではそれをやってます。で、当初は三角ぐらいの形で AB 機関と牛の間でこう回すようなことを考えてるんですが、そうすると全く第三者の機械を使うというのはやはりちょっと問題があるということで、今のところは私どもと余裕のある範囲で私どもと観測機関の間で1対1で機械を、交代すると。ですから、それぞれの機関については1年は自分のところの機械 で翌年は私どもの機械を使うというような形で、やっているところも一部ございます。それ以外のところについては従来通りその 1,2 ヶ月の構成期間の間だけ別の機械を使うという形になっているんですが、まあ、これはちょっとそのメーカーさんともいろいろご相談があるんですが、一応私どもの方でですね、代替機を使っていただければ、まあ、最低限どの頻度で構成できるかちょっとまだはっきりはしてないんですが、比較的構成して間もないような機械をですね、お貸しできるんじゃないかということで、これについても機関によってはその構成機関の間だけ、まあ、メーカーさんから予備機を借りると、ちょっと私どもの第三者の機関から機械を観測ってやっぱりちょっと難しいというようなところもございましてですね、そのあたりのところもありますので、まあ、このあたりのところをどういう形で制度を保障するかですね、このあたりのところは何かそのいいアイデアといいますか、そうなんですね、はい、ということはございますので、まあ、私どもの方としては一応貸し出すということは、まあ、基本的に問題はございませんので、そういう対応は考えているんですが、相手方の方でやはりそのあくまで構成ということなんで、その間メーカーさんから借りるという形でやりたいというところがございまして、ちょっとそこのところがかなり期間によってばらつきございますので、最低限ですね、こういった問題が起きないようにということは考えてはいるんですが、
この先生のところいつぐらいですか？
ですね、212になるとそれほど余裕ないんですが、旧来の方の210であると相当数ございますので、多分記号の期間には大体対応できるんじゃないかと思います。でこれはメーカーさんの方はこれのところはどういう形で今多分他でもいろいろ補正期間中のっていうのはあるかと思うんですが、
問題があれば、
はい、
各機器にですね、やっぱりこういう特性みたいなものがあって、同じ県の中で構成していってると思うんですけど、そのあたりの、どういうランチャーの機能が、これも進んでいるのか、知りたいんですよ。随分こう、なんかね、1年でですね、数値が変わるということがありますよね。
その次のところの資料の 2-1 と 2-2 にあるんですが、従来はですね 2-1 ということで、各局でどういうふうに構成をやったかと、でどういう機械を使ったかっていうところはトレースしてたんですけども、今市原先生がおっしゃったようにその機械ごとのトレーサビリティが必要だということで、その 2-2 の方にはですね、これ逆に機械ごとに全部整理しまして、それがいつ構成にかかってその構成の結果どうだったかと、で、まあ、それがその逆に言えばどこからどこの機関で動いたとかですね、それが一応できるようにはしてますので、私どもの方の機械、それからネットワークに参加している機関の機械については一応トレースできるような形で、メーカーさんで、構成があった場合、今機器を各機関に戻すときに、まあ、構成結果がついていくんですけども、その時機械の方を私どもの方にも送っていただくという形で、こういう形にしているんですが、その全くその観測機関とメーカーさんの間でその観測機関だけ何か機械貸してくれというような形にやっているところについては、私どものネットワークが関与してないもんですから、ちょっとそこについてはこういった構成等の履歴が追えない状況になっています。何もなければ知らん顔してうちの機械を使っていただいてもいいんですけど、結局故障が出たとかなんとかいう時にですね、それどこがやるかとかいうようなことが、まあ、昨年の限りちょっとそこまで詰め切れなかったんです
が、それはもう500人の工場だって、オレンジで買っていいかもしれないけど、買ったところで責任持
って、そうですね、
そういう感じで、ね、中にその
第三者が介入するような処置
で、あの一応ですね、あのネットワークの中では構成にかかる費用は各機関で負担していただいているんですね。そうするとその自分のところの機械が構成に出るときにはいいんですけども、たまたま私どもの方から貸し出している機械が今度次の年に構成いくと、その時には今度自分のところの機械がないという話がありますので、今岩田先生おっしゃられたようなことで、まあ、そこちょっと目つぶっていただければ、あの特にあの実質的には自分のところの機械が1年構成かけずに済むので、その間逆にその私どもから貸し出している機械を構成に入れていただければいいんですが、その厳密に言うと機器の番号をうんぬんと言われてしまうと、そういう話は確かに起きるんですね。
確認しないといけないところをやっていきますね。資料的に情報をみんな、まあ、ちょっと後からまた参加するんですけど、ネットワークに参加してるのは一つは機関ですね、公的機関で、もう決算は完全にアマチュアグループの、まあ、ボランティアグループで、多分公的機関というのは理屈通せば金が出るみたいなところがあるんです、だけどその理屈が今言った感じでなかなかハードが高いような言葉が理屈じゃないですか。片っぽは理屈はどうでもいいけど、だけどおそらくだが疲弊してきてね、資金がどうかというような問題が出始めてるんじゃないかなという気はちょっとしてるんですけど、だからまとめてああいうところを手を抜かないと、せっかく1000まで来てるやつが100年事業に続かないという感じですね。
将来展望がね、一つ必要ですね。だからそれが処理して、はい、それから両方的に今後考えていく。ちょっと塚さんのお話を伺っていて、はい、随分いろいろ検証できるようになったので、各機関にですね、
はい、
この日射と UV、
はい、
UV についての、
はい、
基準パターンみたいなのがこうだよ。
はい、
それが狂ったらこういう検証をしなきゃいけないので、それを日々見てくださいという基準データみたいなのを
渡
したらいいかなって思いました。これだけちゃんとできるようになったん
です。
だけどこの書き方でね、
はい、
見てもね、皆さんはすぐに理解できないとかで説明がないとか、だからそれをちゃんと各ステーションにね、あの日々の観測をこうしましょうっていう、あの、そしたらすごく分かりやすい。
あ、そうですね。
そうすると、はい、ぜひ、日射がこうなったとか、ちょっと日射分の UVB で分かるときとか、いうのをちゃんとやってますか。それをフラットになっちゃおかしいんで、はい、A はフラットになりますというとかをね、はい、ちゃんと教えてあげてください。
そうですね。
加速する人は日々変わってきたりしますよね。いろんなステーション。
そうなんですよ。はい、担当者も変わりますので、はい。
そのこうやって観測はしているので、こうやってデータを見ましょうっていうね。なんかそういうのを作れるのですね、はい、須田さんのこの話から、それが重要なのかもしれ
ません。わかりました。はい、ぜひ。
そうですね、今言ったところはぜひ参考にしたいと思うんですが、あとまたもう一つはやはりですね、その担当者の方で特にそのオフラインでやっていただいているところはやっぱり日々のところのですね、データのその監視ができているかどうかというのはちょっとここのところがかなりあのいろんな機関がどうもありそうでですね、もう1ヶ月間逆にも放っといてデータ溜まった分を送るというようなところと、まあ、比較的その学生さんがいたりとかいろんな形でデータを、まあ、しょっちゅう見てるとかですね、これちょっとございますんで、まあ、その最低限このネットワークで制度を維持するという意味ではその、まあ、毎日と言わないにしてもその1週間に一度も見ないとかですね、そういうこともないようなですね、その辺のところはぜひまあ午後の会議でもですね、あの各機関にお願いしたいと思ってますけども、まあ、そこの一つです、やはりそのまた繰り返しになりますけどもオンラインという形でやっていただければですね、あの直接もちろん観測担当者が見ていただくのが一番これは基本ですけども、やっぱりなかなか忙しいとかですね、あの他の業務と兼ねてっていう場合には、まあ、私どもの方でそう変わってある程度あのお話しできますので、そういったところも、まあ、あの一つの解決方法かなと思いますので、あの点は。
環境系としても予算としては結構いい。
そうですね、やっぱりその全部の機関としてやっぱり全同じ形でやっぱりやらなければいけないんで、その例えば一部の機関だけその特殊な事情だから構成するとかですね、そういう形は取れませんので、そうするとやっぱりその20いくつになりますので、今の私も予算としては全部の機関のところのですね構成をというような形まではちょっと難しいのかなと。ですからやはり当初からお願いしてますように、構成については各機関でお願いすると、そこのもかなり予算厳しくて、どうも観測苦しいという言い出している機関もないわけではないんですけども、
地球センターとしましてはですね、今モニタリング全体の事業の予算がですね、環境省ですね、なかなか出してくれない後ろ前に減る傾向でして、その中で各モニタリングをどう維持しているかというのは非常に大きな課題になっています。なのでですね、あまり予算のことは期待できないので、そのできる範囲でどう工夫してどう効率を上げるかということが見つけられればというふうに思っています。
このモニタリングは今いっぱいおやりなんです
け
ど、はい、それぞれ、かなり独自です。外部のお金を稼げるという仕組みは、はい、
やってます。ですね、モニタリングによってはもうこちらのモニタリング事業の予算だけではとてもやっていけなくてですね、定量的な予算は出るんですけども、例えば装置の大きな改修があったりとかですね、プラットフォームの大きな改修があったりとか、そういうのはとても予算としてできませんので、競争的資金を取りに行きまして、そちらの方で補充していくと、でそうやって何とか保っていくというようなモニタリングもたくさんあります。
この中で民間からね、集中してもらうときは、いるんじゃないかなとは思う。それはそれでまた、その労働がかかるから、
そうですね、その辺りのところ、逆に言えば、もう本当に長期的な話として、私どもの研究所で今のような形でやっていくのがいいのか、もうちょっと違った形でですね、各機関の、そもそも立ち上がりから言っても各機関で独自にやっているものを、集まってというような話でしたので、私ども呼びかけという形にはなってますけども、中身として環境圏のモニタリングという形、他の機関、他のモニタリングもいろいろありますけども、そういったところが若干やっぱり違う部分がございますので、なんか別の形でこういったモニタリングが動かせる資金がですね、予想でおっしゃられる何かうまく取れればですね、そういった形でやっていくことも将来的には考えた方がいいのかなとは思っているんですけども、
さっきある程度ですね、林田さんおっしゃってましたけど、その長期展望というか、今後例えば10年か15年とか、そういうのがあれば、あるいはその消費者の生産額が100という可能性あると思うんですが、どれぐらいのお金があればもう少しこう、大体予算分かりますよね。10年か10年に詰まって、そういうことになるから、多分スポンサーはですね、つくと思いますけどね。
可能性あるのは、CO2 みたいにアルコール水分とちょっと違って、ここはもう、このネットワークの当初の立ち上がりに出ると、本当に善意の市民の皆さんというのが来てるわけでね、ポケットマネーが入って。ですから、多分、なんか、生活を密着したところで、大口はつかないかもしれないけど、結構数は多いんじゃないかと思ったけどね、そういう会計事務とか宣伝事務産業がまた、カセットに増えるから、ちょっと大変だけども、それでも、なんか、みんなに痛い思いして関心持ってもらうっていうのが、応援出して関心持ってもらうっていうのは、なんかこういうものだったら、いやいやですね。
ですからね、UVB とオゾンのことばっかり言ってると、処理ができるようになって大丈夫なので、全国ネットワークがありますよっていうのも一つだけれども、UV も測りますよ、ね。で、それの農業やなんかでの影響とか全部ありますよね。そういうメリットもね、言えばいいかなって。このネットワークの特徴はね、UV インデックスだけじゃないよ。 て A っていうのは常国で測ってることはないんですよ。でこれはもうその強みだと思うんですよ。で今そっちもちょっと関心を持ってもらえば気象庁との違いはね明確に出てくる。農業にも水産業にも A ってものすごく影響あるし人材にも。
だから人材
で環境系はまさにね先端的なことをねあのやっていくからこのネットワーク必要ですっていうようなスタンスで言えば自由していただくと。
他の国家や強い弱いの問題も、まあ、もちろんあるんだけどね、紫外線が強いから。だけど、いろんな話を聞いたら、要するに人間生きてくるにね、積算地みたいなものとかさ、ライフスタイルとかみんなリンクしてるんだからね、なんかこれからみんな長生きしようと思ったら、こういうのは初めのうち出してみなさいみたいなね。情報量じゃないけど
か、
うん、だからやっぱりそういう生活とかなんか
ね人間じゃないかそうですね手を持ってできるんですよ。
なんか保険会社なんてのを少し集めてこういう話を聞かせてやったりするとか意外に、まあ、今までは化粧品の会社とか学生とか医者先生とかいろいろ聞くとシャッチャー見える
ばっかりじゃないかなと思うんですよ。山本先生がね、前のデータが書いてますけど、全国で書いてたのが、この人たちの大石屋さん。ああいうデータも聞いたんですよ。それで、従来のことで、8頃なのに、生涯の反応があるとかね、そういう感じのデータは、それであるしてたんだけど、なんか2年もの前で、ボロッと返されたんですよ。そしたら今、我々は、一体どれくらい歩いてきたの、生涯に。何歳ぐらいにドアを開けるのかですね。子供の子の有害性というのは、もう歩いたらすごくはっきりしてたけども、それが実際我々日本人とどうだ。沖縄とね、東京と北海道。やっぱりライフスタイルが違うんですね。沖縄と結構あるタイ
プですね。そうですね。
と鹿児島はそうだったでしょ。そういうものもですね、やっぱりこの中でね、一つの公的な中で、モニタリングの対応させながらですね、提供するのが、それはすごい魅力的だと思います。
当初ですね、これ、まあ、地球環境研究センターではいろんなモニタリングをやってるんですけども、その時にも私の方で提案した時にですね、まあ、今言ったような形で、普通にただモニタリングだけでなくて、今言った感じに密着したような情報をいろんな形で使っていくと、そういう形を、まあ、一つの売りっていう形で出してたんですが、まあ、これまではとにかくその観測精度を上げることばっかりでですね、やって、まあ、それらが大体、まあ、もちろん問題残ってますけども、一段落したと。でまあ、後ほど紹介しますけども、次に、まあ、一般にデータ発信すると、で今度はそれを使って、そのもうちょっと別の形で利用していくというような話ですね、やはりなんか新しい突破口を開いて、まあ将来の方に持っていきたいなと思ってますけどね。
イノベーションです。すごく、いや、そう思いますよ。
そのあたりでまたいろいろご相談させてもらいながら今後のことは検討していただきます。じゃあちょっと、資料2の1と2は大体今お話ししましたが特に問題あるようなところなければもうさっとお願いします。
特にないと思います、はい、
よろしいですか。はい、
そうですね、はい、
先ほど申し上げましたように従来は2の1ということで、まあ、各機関ごとにいろんな形で構成かけたという記録だけだったんですけども、むしろそれよりも機械の方のトレーサビリティが必要だということで2の2のような形で各、機器の、情報を整理するというような形にしています。それからですね、次にですね、ちょっと先ほどとも関係するんですが、資料3ということで特に3構成出した管の結束をなくすということで、大体器を使って観測するにやったんですが、ちょっとそれに関連してですね、昨年、新しい考え方でローテーションが組めないかというようなことをちょっと、考えております。それについて若干説明したいと思います。
はい、1年間ほど皆様にそのローテーションというかの観測というのをお願いして動 現在5局ぐらいの5つのステーションぐらいで、ローテーションやっているんですけれども、いろいろな問題点というのも分かってきまして、それをちょっとご報告させていただきます。で、基本的な発想なんですけれどもね、これは時系列で見たその測定器の流れを今ちょっと書いているんですが、基本的に保有器というのがあって、それが、はい、はいはい、大丈夫です。事務局の方から連絡を受けまして、で事務局の方で先ほどこちらに余っているというか現在その待機している機械がありますということで、お出しできますよっていう連絡をして実際にお出しします。それが今ローテーション機と書いてある黄色い線なんですけれども、で事務局から測定局、ここが測定局のラインなんですけど、に郵送いたします。そうすると やっていただくことは、測定局はその交換していただいて、その自分たちの今まで使っていたその保有機というのを、メーカーさんの方、栄光精機さんの方に構成をかけていただく。で、栄光精機さんの方から戻ってきたやつを今のところですね、自局で保管するというような方法にしております。そうじゃないと皆さん不安に思うのは、自分たちの機械が構成に行った後どこかの局に行くようなことになると困るということで、ここはローテーションの中でもちょっと特殊な形をとっているんですけれども、必ずその保有機は自局でに戻して保管していただく。
この構成というのは大体どれくらいの期間？
ごめんなさい、それは1ヶ月ぐらいでしょうか。早い時はいいんですけれども、例えば雨が続いちゃったりして、なかなかその日射が取れないときはどんどん伸びてしまう。
でも1年のうち1ヶ月間くらいしか、はい、行ってないということ
で、そういうことです。
11ヶ月はまた自分とかに入ってるんです
か？はい、ですからそういう意味で安心してこういうシステムに乗っかっていただくというようなちょっと宣伝なんですけど、でローテーション機というのは基本的に1年間ぐらいですね、一応交渉期間1年間ということでお使いいただいた後、ここですね、1年後に、自分たちの機械を付け替えていただくと。だから1年間に一度交換作業が入りますということで、非常に分かりやすいと思ったんですけれども、ここが問題なんですけど、実際そのローテーションで使っていた機械というのを構成に出していただきます。で出していただくときに、これはローテーションの機械ですということで、栄光精機さんの方に、お願いをして、戻すときに、事務局の方に戻していただくというようなやり方にしてました。だからここがちょっと、本来これが通常ですと、いつも、依頼を受けたところにまとめて全部返すというような、処理上は簡単なことだったんですけども、ここがちょっとですね、栄光精機さんの方にお願いというかですね、測定機とあとその書類納品書だとかそういうものというのはちょっとこう分けていただかないといけないという状況があるので、その辺の連絡というのを、もっと密にしないといけないんだなということで、若干この辺りで混乱が何件かありまして、いろいろ皆様にご迷惑をおかけしてしまいました。で次 のページの下の方なんですけれども、もっとじゃあ分かりやすく、実際にそのステーションでいる担当者というのは1年間で何をするんだということをまとめたものはこれです。だから上の絵とですね、下の絵というのは作業を抜き出したと思ってです。で、やることはもうこれだけなんですよということで、自分たちの使ってた機械を事務局から送られてきたローテーションの機械で置き換えてください、交換してくださいと。でこの交換した日付とかもきちんと保管してどこかに残してくださいねということで、うっかりするとみんなこの時間いつ交換したのかっていうのわからないというところですね。最初の頃はもうほとんどで、非常にここは苦労しました。でとにかく交換して、構成依頼に構成をしてくださいっていうことを皆さんにちょっとお願いします。だから1年間でこれだけですよと。で自分たちの保有機を使っていてもローテーション機を使っていても、毎年同じ測定器 アルプスの測定器というのを光線に出すというような作業も同じです。ですからまあこれで分からなくならないようにということで、でまあ、当初こういう説明はさせていただいてたんですが、これでもなかなか混乱が生じまして、でそれでですね、で今回ですね、ちょっと事務局の方でいろいろ考えまして、構成に出すときに次のページに理系の構成依頼をお願いしますという書類、ちょっとこちらで考えた書類を1枚作って載せてみました。これを測定器に貼って、構成記者の方にお願いしますというふうに言えば大丈夫なような情報を載せてあります。要するに依頼した主と測定器はどこの測定器ですということで、その変換先ですね、その測定器はどこに返してくださいというのをこういう紙で書面でもうポンと貼っつけて出していただくということで、このファイルは脱着式なんでこれをですね取ってコピーしてですね皆さんに使っていただくと、さすがにそうすればですね、
一つ前です、
はい、
ですね、今ちょっと補足しますとですね、ちょっとトラブルというのはですね、英語さんの方は基本的にその機器の構成が来た場合にはそれが終わったら基本的にそこに書類と揃えて全部返すというのが、まあ、従来のものだったんですけども、こちらの場合にはこれで良かったんですね。これで良かったんですが、その私どもの機械をお貸ししている時にはそれが終わった段階では、まあ、構成はその機関の方にお願いするんですけども、終わった機械が従来こちらに持ったんですね。それでちょっといろいろ混乱がしてたんですが、まあ、基本的にこの時に今言った書類につけて、この場合にはこちらへ返すと、要するに機械は環境圏の方へ戻していただくと。で、まあ、その構成の履歴もこの機械についてきますので私どもに移ると。ただし機械として残りの機関の方に行くというような形でですね、ちょっとこのあたり従来電話メール等でいろいろやってまして、うまく意思の疎通ができてなかった部分がございまして、ちょっと記録がどこへ行ったとかですね、機械が違うところに行ったりという話を出したので、まあ、今ツアーの方で申し上げたように、まあ、記者の送り所にそういったシートをつけるということで、どこに流れをですねはっきりさせればうまくできるんではないかなというふうに一応考えております。で、まあ、当初は機械をですね全部とりあえず構成かけてのうちに返してもらおうかという話もしたんですが、まあ、それぞれの機関のものについては終わった段階で各機関に戻したいという形で、まあ、一応機械がご自分の機械の場合と環境系の機械がありますので、その場合だけちょっと構成後の作業をメーカーさんの方に少し若干煩雑になりますけれども対応をお願いできればというふうに、考えています。
どうなんでしょう、構成機さんの方として何か
こういった形では
これでは困るとか何でも言っていただいて、
まあ、やり返しの中にですね、ただこれは雇用期間、
はい、
ローテーション期間というのはもっと分かりやすいようですね。
そうですね、
はい、これだと何か分かんないですね。
そうですね、シリアル番号機械のあれがありますね、この子にですね、
なんかもう少しインパクト
ですね、
人に分かる、はい、そうですね、はい、じゃあ分かりやすいところに、じゃあその自局のものかどうかということですね、その所有している
そうですね、本当にタグをつけてで、まあ、若干さっきありましたけど、結局ここの部分のですね費用が一応今大丈夫というところだけ5機関ほどこの仕組みを取らせていただきます。で、まあ、それ以外のところは若干やっぱり自分のところの機械以外を構成に出すのはいろいろ手続き的に難しいというところについては、まあ旧来の方法でメーカーさんの方から結束が出ないように代わりの機械を借りるか、その機関だけ私どもの方で貸し出すかという形をやっています。まあ、一応ですね、やはり機器の設置等も各機関で独自にやりますので、やはり最近は少なくはなってるんですが、 統制後に基金の設置でやっぱりちょっとミスをしてですね、水がちょっと入るようになったとかいろんなこともございますので、まあ、できればその機器の交換というのは頻度をなるべく減らしたいということで、まあ、このローテーションを取れれば年に1回の交換で済むんですが、従来の方法ですとやっぱり2回出さなきゃいけないんで、そこをなんとかできるだけこの機関方式に変更できないかなというふうに思います。このところはちょっとメーカーさんの方も具体的にちょっとこういう形でやってほしいとかですね、おそらく英子さんの方でも技術部門の方とこういった書類の方をさばいてる方と違ってくると思いますので、そのあたりのところは私どもの方でミスが出ないような方式が取りたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。じゃあ今のところとも若干関係するんですが、データの、最初のところでありましたそのオンライン化ということで、今現在どういう形で、データの取得をやっているかということで、若干ご説明したいと思います。
はい、
それでは資料の4の1になります。オンラインによるデータの流れの説明をさせていただきます。やっとですね、UV ネットでもしっかりしたサーバーというのを、用意できましたというのが、実はこの絵のですね、NIS のファイル交換サーバーというのがあると思うんですけども、これなんですが、これは環境圏の方の情報センターの方にあるサーバーなんですけれども、ここを今 UV ネット用に長期にお借りすることができて、借りることができましてですね、もう一点にですね、どこにどの局であろうとも、ここのあるフォルダのところにデータを流し込んでいただくということになりました。でこのサーバーはもう落ちませんので、非常に今までの例からするともうほぼ落ちませんので、で利用できるプロトコルというのが通常のブラウザー HTTP というやつと、あと FTP というのがありますので、まあ、いろいろな方法で皆様がここにこうアップロードしていただくことができるようになっています。現在、うちの NIS 局の4局、それから他の10局ですね、まあ、随時送ってきていただいています。まあ、随時といっても1時間に1度程度の、でトラフィック的には全然まだまだ本当に5分に1回とか10分に1回ぐらいでも全然余裕があります。それでここに集まってきたデータを事務局の方で、1日に大体数回、吸い上げてチェックをするということですね。でこれは月ごとにまとめて公開用サーバーに送り出しています。で一方速報として UV インデックスに出す方は10分間に1度ここを取りに行きます。で取ったらすぐに、処理して、UV インデックスとして公開します。で今1時間に1度更新してますけれどしてます。まあ、まだキャパとしては本当に10分に1回更新するとかそういうもっと短い期間でも大丈夫なぐらい余裕があります。
この回線は全部自動でやる？
ですね、これは自動というかデータをここに取りに行くという意味で赤くなっているんですけれども、はい、こちらは自動です。
はい
はい、こちらは手動に、はい、私が取っていきます。手動といってもコマンドを1個押すだけで、はい、で今のですね、じゃあ実際皆さんがどうやってデータを送信しているかというところ、今回いろいろとネットワークに参加したいって言って、どうやって、ね、自動的に送ればいいんですかっていうような問い合わせが非常に多かったので、それもちょっと整理してまとめてあります。で送信の方法なんですけれども、現在そのデータロガーと呼ばれているものから直接 FTP をしている局というのが9局あります。まあこのような局ですけれども、最近のデータロガーというのにはですね、LAN のケーブルが差し込む口がついてまして、もうそれ差せればほとんど自動で好きなところに FTP かけることができるという機能がついています。でデータロガーを使うといいのはですね、停電したときに勝手に立ち上がって 結束がほとんどないという、その本当の停電の時だけということです。で、これがもちろん推奨する方法なんですけれども、さらにこのデータローガーにですね、その FTP サーバーの機能までついているとあの非常にいいですよということをちょっと皆さんに、お知らせしたいなというのは、通常データローガーから直接うちの方に例えばデータを流していただくと、自分たちはデータが取れなくなってしまうというようなことがあるので、ロガーがサーバーであれば自分たちも好きな時にデータを落とせるということです。で、今9局あります。で、14局のうち今9局はそうなんですけれども、残り の、 数局というのがですね、データロガーがにその直接ネットワークに接続できないタイプ の、 ロガーで、一旦その PC に受けてから、でその PC から FTP を行うというようなことをしています。で、実際今3局それで動いてまして、青森の藤井先生ところと横浜局とあと豊川局で、この豊川 の、 名古屋大学のですね、長谷さんの協力でトラックから直接そのデータをあるフォルダーに取り込んで、FTP のバッジを使ってそれをこちらに送るというこのシステムをちょっと作りまして、で現在その3つでこの3局でそういうシステムになっています。で、残り の、 例えば藤沢局だとか京都女子大のとか岡山局ですねは、本当に独自の、例えば東山局でしたら UNIX をベースに非常にこうなんて言うんでしょう、巧みなシステムを構築してまして、藤沢局もそうなんですけど、ここはもう先生自身がそういうネットワークの専門家ですからということになっています。で、もちろん、PC データ収集をパソコンで行っているところは、最大の問題点は停電が起こると復電してもパソコンは立ち上がらないということでデータの結束が長期になります。一度停電が起こるとそのまま忘れてましたみたいなことで1週間ぐらいデータがなくなってたりっていうことがあるので、そういう問題点も、ちょっと皆様にちょっと考えていただきたいというところです。以上で、
一応ありがとうございます。ここにございますように14、15ですね、オンラインでという形でやっておりまして、それ以外のところについても最初の、4の1の上の方にですね、0局になってますが、当初は、PHS 等を使ってですね、必要であればそういった対応もしようというお話を考えてたんですが、現在そのネットワークの、整備状況がかなり進んでますので、これはまあ独自に現在オフラインでやっているところについてもそれぞれの機関で、何らかの形でオンラインというのが入ってまして、たまたまこの観測機器の方にまで行ってないということですので、そこの部分の、整備状況を見ながらオンライン化を進めるということで、携帯ですとかこういったところについては今のところ具体的には対応はできるんですが、特にその辺のところを、準備はしておりません。ですからこれはちょっと午後の会議でですね、特にオフラインでやっていただいているところについては、データ取得から送付等の手間もこれ省けますし、先ほどそのデータの検証のところにも言いましたように、いろんなメリットがありますので、なるべくそちらの方に移行していただくということをお願いしたいと思います。で、これに関連しまして今ございましたようにそのオンライン化しているところ14局については UV インデックスという形で、情報提供するという形をやっていますので、それについて引き続いてじゃあ今インデックスの方で、
はい、インデックス、はい、オフラインで送ってくる局も、これと同じファイル交換サーバーに、オフラインでデータを入れるんでしょうか。
入れるっていただける局もあります。であとメールで添付していただく、局もあります。
それから、オンラインに対してデータローガーの2の方ですね、確かに FTP サーバーの方でデータローガーってかなり出てきましたけど、ただ一つ問題があって、地獄合わせが できる自己ツアークの機能を持っていないのが大部分だと思うので、その辺の管理をどうするのかということはしっかり考えていただきたい
と思います。そうですね。
それからあと2番目の、まあ、PC からの収録、そうですね、はい、その方は PC の方を使っているんですけれども、最近UPS がかなり安価になってきまして、大体もう2万円切ってるんですね。でそういったものをとにかく取り付けていただけると、あの自動的に復元して、復旧して立ち上がっていくという形になってますので、はい、そういうことをやってくださいという形でいいんじゃないかなと思います。
なるほどね。はい、そう思いますね。時計合わせの方は確かに頭の痛い問題で、今事務局でいくつかそのデータロガーというのを見てるんですが、最近のはなんか時計合わせみんなついてますよ。
できるようになりました、ね。昨年いろいろ検討してたんですけど、
はい、
たまたまとにかく地獄アートの機能が全然なかったんで、それだったんですよね。結局外にサーバー一つ準備してるんで、はい、でそっち側の方に、そっち側の方からグループかけて、企業の話をしてなかった
んです。はい、最近出たあの、ロガーにはみんなついているというか、私はそういう印象で。
ああ、
はい、やっと気がついたかみたいな感じで、その本当に今までその時刻合わせて大変ですね、大変だったんですけど、現在あのちなみにこれであの今、うちがうちというかニースの局で使っている MV100 というロガーがあるんですけどね、それはあのパソコンの方から一括 で時計合わせというのができる機能がたまたまありまして、でそれはあのもちろん手でこっちからあの送ってやらないといけないんですけども、それがとりあえずできるので、今のところおそらく30秒狂ったことはないんじゃないかというぐらいで日々見てますが、
はい、他の曲はどうですか。
わかりません、ごめんなさい、多分あの10分ぐらいの範囲では入ってると思うんですが、あのさすがにそこまでちょっとお願いというかですね、今のところできてないという、
はい、データロガーそのものに自動的に時刻合わせて機能がありますが、全く問題ないと思います。
ロガーにしてはあれですね、なかなかその期間で新しいのに変えるというのはなかなか大変なようで、あのもうやっぱり今あるものでとにかくということでですね、あのここの部分 その2番目の方ですけども、まあ、先ほどその中谷先生の方で返していただいたプログラムもあるんですけども、まあ、あの各機関からそのオンライン提供の話があったときにはですね、一応私どもの方でそういったその FTP までのいろんな手続きについては、まあ、こちらの方でいろいろ対応してご相談しながらあのやっておりますので、まあ、基本的にあの相手方の方でオンライン化して送りたいという話であれば、大体のところ今のところ対応できているというふうに考えます。
はい、次の、資料の 4-2 にあの今あのやっと携帯いわゆるモバイルで UV インデックスというのを、現在その UV インデックスというのは、ホームページの方から14局あの1時間ごとにあの出るようになっています。で今回新しいのはですね、その、ホームページじゃなくて携帯を使って、で携帯でその情報を見ることができるようにしましたということ、そのお知らせがあの資料の 4-2 にあります。で、
これはここの部分の実際の携帯は別ですけども、はい、あの UV インデックスのところ最後ちょっとあのオンラインの方であの簡単に紹介しますので、ちょっとそこは飛ばした形で。
で、そうですね。あのもし携帯をお持ちでしたらこのバーコードを読んでいただくとすぐ行きます。で、あの次のページに。公開の曲ですね、今14曲あるというところですが、あとその1時間値であの表示してます。でコメントも、まあ、その下にあるようにあの簡単にちょっとコメントをつけてあります。 できるだけあの手軽にどこでも確認できるというようなことを今後もどんどん進めていきたいと思います。
資料どこにですね、あのちょっと関連して資料ございますが、これはのホームページでそのネットワークのアクセス件数を調べたものですけども、今年 あの、まあ、今年の春からちょっと上がってますので、あの、関心も UV、あの、14曲にか、あの、増えたのが6月ぐらいですので、ちょっとそれと前後するんで、その、関心も14に増えたから、即こう増えたというわけではないんですが、まあ、それもありまして、昨年度まで比べて倍以上に、あの、アクセス件数が増えておりまして、9月、10月ぐらいまで、かなり順調な形でご利用いただいているという形になっています。ちょっとまだあのモバイルの方は今年の夏からということで、ちょっとそのあたりのまずデータどれくらいアクセスがあったかですね、こちらのはまだあの解析してないんですが、こちらの方も、まあ、あの特に屋外で利用していただくという意味では、あの積極的に宣伝していきたいなというふうに考えています。ちょっとまああの郵便デックスの提供 の, あの方向等についてはまた後ほどちょっとホームページあのご覧になりながらご意見いただきたいと思いますが、じゃあちょっとそこを飛ばしまして、資料の5ということで、これ昨年度からですね、あのデータをいろんな形であの利用していただこうということで、提供するという、ことになったんですが、昨年度の実績といいますか、ちょっとご紹介したいと思います。
お願いします。はい、昨年はあのこういう提供のご報告というのがなかったので、まあ、今年、去年の分もあの文化区今事務局で管理していたものというのを、一覧にしてあので情報の全てではないんですけど、まあ、概要として一覧にしてみました。主にその研究者大学の先生だとか他の研究者の方、あとはあの本当にあの広告だとか、化粧品会社の方とかということで、あのいろいろお渡ししてます。そうですね、特にその、あの掲載先とかあのそういう利用目的というのは書いてないっていうところは、主にそういうそのデータを見て調べて自分たち の, その、まあ、研究との、まあ、参照のデータにしているというような形で使っていただいています。最近ですと、例えば最後、まあ、8月の3日に、まあ、宮崎浜遊会なので雑誌に今掲載しますということでご連絡をいただきました。で、あのその利用報告書の有無があるなしっていうふうになってますけれども、あの実は昔 の, あのこの次のページにありますそのデータの利用報告書というのは、まあ、去年あの皆様にこう形ということをご紹介したんですけど、まあこれを広めていくという形でできるだけこういうのを使ってあのきちんとした形でデータ提供もやっていきたいと思っています。大体、はい、簡単にではありますが、
まあ、従来はあのちょっとここの部分がですね、 あのあまり明文化されてなくて、あの事務局の方にもいろいろ問い合わせがありまして、まあ、その都度私どもの方で判断してあの直接その担当の機関とご相談して、基本的には提供してきたんですが、まあ、どこにどんなデータ出てるかわからないというようなことがございましたので、あのこういう形で、昨年度から、きちっとした手続きを踏んでデータを提供するという形で、やっています。まあ、先ほどちょっと岩坂先生がおっしゃられて、まあ、こういったところのユーザーもですね、あの視野に入れながら少しあの
ちょっと硬すぎるよね。なんだってさ、長期データを利用した結果についてとかね、そういうことで論文とかなんとかが堂々とこう出てくるあたりがまだやっぱり他の努力がないと思わんでないですね。運動会の 行事も何か利用しましたとかさ、なんかそこら辺まであのこう広ないと、これやっぱりあのここ見ててね、あの浜遊会とかなんか部会とかね、本当あのその町のおそらくおばさんおじさんがやってるんだろうと思って、そういったらでこうびっくりするよね。まあこの時はなんか関係のなんとかに出たっていう格好になってるけど、あのこういう建物それもっと別に利用される なんか価値があるんじゃないかなと思ってて、なんかもうちょっと工夫してもらえるといいので、なんか電話かけてデータ送ってもらったとかに、こんな業界紙のコンタクトっていうより、最後だったらもう本当になんか講演の時にちょっと使わせてもらったとかね、聞いて配りましたとかね。なんか
そうですね、多分ですね、私どもの方もそういったものを出してないというわけじゃないんですが、確かに先日言われるこの報告書の部分ですね、もうちょっとこの確かに利用方法としてもっといろんな形で利用されてますので、多分それに合わせた形で少し書く必要はあるのかなと思います。ただこれ当初はですね、これ要するにデータとしてそのどういう使い方されるかということで、まあ、特に一つには研究機関がかなり入ってますので、それがそのいわゆる研究用のデータとして使われた場合にはちゃんとどこで使われたかというのが把握したいというのがあって、まあ、これちょっと書いてるんですが、まあ、その利用目的という意味ではもうちょっと今先生言われたように、そのどんな形で使ったかですね、もっと自由な形でいろんなバリエーションがあると思いますので、そのあたりを将来のそのニーズを探る意味でもちょっとそこはしっかり把握できるようにちょっと検討したいと思います。
例えばサイトとしては研究と研究以外というふうに分けちゃえば楽はならない。
そうですね、はい。紫外線の教育なかなかやられてないんですね。ですから、まあ、やるときにはこういったのももちろん使っていただいてるんですけども、もうちょっとその普段こういったところの話が出てくるとなると、非常にこうデータとしては使いやすいデータだと思うんですけども、ですから、まあ、例えば学生さんなんか高校生さんなんかがちょっと実習で何かやってみたいとかですね、そういった形のご相談もありますので、これはもうちょっとその宣伝して、もうちょっといろんな形で利用していただくという形を考えてきたんですよね。よろしいでしょうか。じゃあですね、ちょっと最後の方になりますけども、昨年ちょっと私どもの研究所の直接管理している測定局のデータを、まあ、簡単に、取りまとめてご報告したんですが、今年度も一応全部の局を眺めましてですね、比較的結束等の少ない局について、ちょっと簡単に取りまとめてみました。こちらの方をですね、これは自別指導は出してませんが、一応、月平均の、過去2000年の1月から2006年、これ10月まで11月まで入ってますけども、月平均のデータですね。で、まあ、全部で20数局あるんですが、やはりその期間が短い部分ですとか、長期にわたって結束が出たりとかいうことで、なかなか綺麗にデータ揃うところないんですが、まあ、そうは言ってもここに挙げてますように、まあ、北海道から沖縄まで比較的、いろんな箇所からのデータが揃っております。で、まあ、月平均で言いますと、ここにありますようにちょっとやっぱハテルマがダントツに高いと。で、ちょっとここには出してないんですが、沖縄で同じように名護で観測を始めてるんですが、名護と比べてもやっぱりハテルマかなり、あそこのハテルマ開きがあるというような感じを持っています。で、まあ私も今従来から沖縄についても、まあ、気象庁さんは観測しているんですが、那覇あたりに測定局ないかなということでいろいろ考えたんですが、那覇ではないんですけど名護の方で観測を始めまして、それで見るとやはり南西諸島といいますか、かなり開きがあるのかなという感じになります。で、
すみません、
名護と福島の違いっていうのはどういうところからあるんでしょうか。
ですね、伊豆から行くとちょっとこちらで考えているよりは差が大きいんですね。ですから、
そうですね、本州と名護の違い、
そうなんです。それで見るとかなり那覇の波照間が高いデータが出ていて、まあ、もちろんそのオゾンなんか他よりも低いっていうのはありますけども、ちょっと予想よりもいつもその郵便局さんが見ててですね、ちょっと那覇の竹でも高いなっていうような感じを持ってまして、これはずっと構成等をかけてましても比較的安定してますので、そこの問題ではないんで、ちょっと今のところ持ちましてます。あと今東海大の方で医療モデルがございますんで、まあ医療モデルあたりと比較するとかですね、そういう形でちょっとまた今後。
建物はあんまり雨とか降らないんですか。
やっぱり年によって非常に天気の影響ありますね。やっぱりこう。
医療モデル
ね、ですね。
例えば気象庁さんがモデルで UV 予測とかしておられますが、そういうのと比べられたことは。
ちょっとそこはですね。部長、じゃあホームページの方でありますね。
はい、
ですね、この辺りのところはちょっとまだ実際にこういうふうに並べてみてですね、昨年は環境圏の米局だけだったんで、直接比較するのがもう波照間の次は筑波東京しかないという状況ですね。波照間は当然高くておかしくないという感じだったんですが、今回他の局とこう並べてみますと、ちょっとこれ名護入ってませんけども、宮崎や名護と比べてもちょっと波照間の方がかなり高いという状況でしたので、まあ、ちょっとこの辺りのところは今後もうちょっとオゾン、それからそれ以外の要因というような形でですね、見ていきたいなと思います。で、ちなみにですね、この5年間6年間のデータですけども、12ヶ月の移動平均で見ますと、実はこの全部の局、少し減少というような感じ、UVB としてですね、これはその他の要因全く考慮してませんけども、UVB としては、ここにございますように、細いラインは基本的に全部マイナスの傾きという形で、波照間だけがちょっと増えているという感じですが、これはですね、最後のようにありますけども、やはりまだ5年、6年ということですので、ある年、ポンと高いデータが出てくると、もう傾きが倍とか半分になったりしますので、ちょっとまだ長期的な傾向を見るにはやや短いという形ですので、まあ、以上こんな形で、今後解析を進めていくというようなことでございます。じゃあ次で、これが先ほどの UVB と、これは日射じゃなくて UVA の日を見てます。ですがこれは基本的な気象条件が大体クリアできてます。で、まあ日射と A はほとんど同じような動きをするとは言ってますけど、まあ、一応日射の日を取るよりも UVA との日を取った方が気象条件の影響は同じような条件を取り除けるんじゃないかという形で、今私どもの方は UVB と UVA の日を使わせているわけです。で、一応ここにありますように、やはりその張ってる馬は冬場も非常に他と比べると高いというような感じになります。で、やっぱりその陸別を保持して北海道が日に出するとかなり一番出るという形で、まあ、地域差としてはそれ以外のところに関してはあまりはっきりした差は出ないんですけども、まあ、そのこういう大くくりの話でいくと、まあ、その北海道、それから、本州、それから沖縄という大きく3つぐらいのグループに分かれているという形です。ここでもそうですね、波照間と北海道の2極、それからそれ以外の極という感じです。で、UVB と UVA の日ということで、まあ、これは一応気象条件で、まあ、晴天日だとか雨の影響を一応取り除けると、出るというふうに考えているんですが、それで見ますと、ここの中では落ち石と横浜が、やや増加の傾向、もちろん有意はないんですが、こういった形になっています。で、それ以外の極はやはり UVB と UVA の日で見ても、減少しているという状況です。 これがちょっと HEC について少し詳しく聞いて、昨年もちょっとこれに近いのも出しお出ししたんですが、一応これは先ほどのやつは12ヶ月の移動平均という形でトレンドを見てるんですが、一応月ごとにどうかということで見たものです。そしてここにありますように、まあこのあそれからちょっとお話漏れましたけども、先ほどの曲全部ですね、保存については直接私どものデータじゃないんですが、やっぱ衛星の方ので見るとこの期間基本的に保存は全部増えている状況ではあります。で、ここに、ありますが、これが昨年の暮れまでのデータですね。でオゾンと UV と UVBA 比で、落ち石は先ほどちょっと全体として増えているというふうに申し上げましたけれども、月ごとに見るとこういう感じで、大半の月で、これは単純に6年なり5年の同じ月の平均 の、 直線の回帰の傾きになります。そうすると基本的に、高いプラスの方向で、まあ、一部優位にな増加というところもありました。それで今年度で見るとですね、ちょっと今年の分を加えたんですが、だいたいこう半分ぐらいに減っているんですね。でこれは何かというと、ちょうど去年の秋ぐらいからちょうど中止あたりこう低くなるようなモードに入ってまして、ですからここは、まあ、この11月12月が去年の入ってますので、ここでも落ち始めていると。で今年はやっぱり春先、年の初め低かったんで、その分が引っ張って傾きがプラスではあるんだけど、ちょっと半分ぐらい、あれ場合にはちょっとマイナスに行くとかですね、こういった感じになってまして、やはりちょっと期間的にまだ短いのかなという感じを考えます。ですから、まあ、こちらの方についてはちょっとそのトレンドの方のところはもちろん眺めながらですけども、オゾン以外の、先ほどの、まあ、ハトリマンの話もありましたけども、オゾン以外のそのいろんなエアロゾルとか大気汚染とかですね、そういったところの解析というのに使えるんじゃないかというふうに考えます。でこれが一応今の部分が、今回の解析のこういうそのちょっとざっと見たところの結果でございます。そうですね、これは年に直して、こちらの方はですね、5年間の平均に対する1年間の変化の割合ですね。
パーセント割合ですね。
はい。
この結果を見させていただきますと、多いところで数パーセント、1% 切り込まれるんですが、これに対してですね、資料 2-1 に書いてあります、UV 系の生地というのは、高生地ですか、1年後の高生地を見ますと、特にやっぱり1年後数パーセント、多いもの 10% が動いちゃってるんですけども、従いまして、法律を沿ってこれぐらいの月としてはならないということをこう表していますので、やっぱ構成というのがすごく大事な、このデータにとっては大事なんだなという感じしますね。
まあ、確かに2の1で今言われたように、まあ、まだ機械の中ではですね、比較的大きく触れる機械も若干ありまして、まあ、これについてはまあ、その資料2の2の方でですね、機械ごとにこうトレースするという形になりましたので、やはりそのどうしても毎年毎年非常にこう大きく触れるようなところについてはですね、やっぱり抜本的にその回収といいますかね、そういったところを完復するといいますか、そういった形でやっていかれる、まあ、5%、10% ぐらいであれば、まあ、私のネットワーク取り組みたいな形で、まあ、直線で補正するという形になるんですが、これが、まあ、極端に 20% とかですね、変動がありますと、やはりそれ以外のところを考えなきゃいけないということで、これは、まあ、メーカーさんともですね、その辺のところはしっかり相談しながらやっていきたいと思います。
低鉱石炭の中でのこの合成に使ってます絶対値というか、トレーサビリティですかね、それは どんなものを示されているんでしょうか。
一応うちの標準ランクというのがありまして、 それはあのニストの検定のランプがありまして、それを混合器にかけまして、その混合器とこのうちの純器と比較、たまりですけど電気の家に比較して、
ロングタームのトレーサビリティというのはやっぱりニストの検定が保証してる。
分光特性とかっていうののチェックというのはやられることはあるんですか？
分光特性はあまりやってませんね。各センサーのですよね。
そうですそうです。はい。フィルター BK の例えばフィル干渉フィルターとかそのあたりのその
干渉フィルターはメーカーさんのデータを信用してるという。はい。
それのその劣化とかそういう経年変化というのはじゃああ
まりやってませんけど、時たま返ってきたものをもう一回メーカーさんに返すということはあります。
分光監督制の設定って非常に実は難しいんですよ。結局単位の放射量に合わせ問題の形で管理設定しますので、はい、そうすると分光で全部計測をしようとするとものすごく放射量の大きな干渉光の光景を重視するということになります。ですから普通のラボベースではまず不可能で、私どもの国では結局どうやっていくかということになります。岡崎の蘇生物研究所に大型スペクトグラムがありますので、そちらに持ち込んでとにかく1週間かけてチェックするというような状態なんですね。ですから本当に分光監督までチェックしようとすると、それなりの装置を整備する必要があります。
だから基本的にはその、まあ、分光特性は変わってないという前提で構成かけてますので、そこの部分が変わってくるとっていうのはどうしてもこれはもうこの機器の特性でありますので、一応ですね本当に大きな変動が出た場合にはその辺のところを対応してるんですけど、まあ年に数パーセントの場合には、まあ、定期的な構成といいますか数字合わせで直しているという感じですね。ちょっとこちらの方はですね、またこれから少しきちっとした解析ということでまたいろいろご相談していきたいと思います。それから最後にですね、ちょっとこれこれまでもいくつかご紹介してたんですが、今の分光特性との話とも関係するんですけども、こういった物理的な測定と並行してですね、いわゆるそのバイオモニタリングといいますか、実際の影響を指標にしてモニタリングできないかということで、ちょっと私どもの方数年前からいろいろやってきているんですが、若干その辺のところの進捗状況について、ご説明したいと思います。でですね、まあ、こちらの方についてはですね、基本的にですね、ここにありますように、これが CIE ですけども、私ども使っていますのは立教大学の宗像先生が開発したスコアを材料としたセンサー、バイオセンサーで、まあ、基本的にいわゆる DNA ダメージに近いような特性を持っています。で、まあ、これをその利用するということで、従来その生物学的なモニタリングというのはやっぱりそのなかなか連続観測に向かないというようなところがございました。次です。一応ですね、村川先生たち、つい最近もジャーナルの方に論文が出てたんですが、全世界で十数を超えるような地域でですね、このシステムを使って、モニタリングっていうのをもう数年来、もうちょっと前からやってます。ただし、ここの場合にはですね、やっぱりその完全に自動化ができないということで、原則として月単位、毎月単位でデータを取ると。次1ヶ月間で1つサンプル取ると。いうような形で、今研究者が毎月データをサンプルを出して、それを1ヶ月後に回収して、それを解析するというような話をやってたんですが、ですからまあ 大きなレンズの中での移動みたいなのが見えるんですけども、もうちょっと細かいあのスパンで撮れないかということで、一応私どもの方であの新しく開発しましたのは、ここにございますように、あの基本的にここから光を取り込んで、その下のサンプルに当てるという形にしています。で、これは、まあ、1日に1つずつ動いていくという形で、やっております。で、これが大体あの10度刻みになっていますので、36サンプル。ですから、まあ、基本的に1ヶ月に1度という形を考えています。で、ちょっとここに2つあるんですが、これは実はですね、あの手間を惜しんだわけじゃないんですが、あの日本全国で北海道から沖縄まで、それで1年間というふうに考えると、実はこのスポアの方があの感受性の関係でですね、あの比較的幅が狭い。ですから同じ地域で夏と冬にやると、冬だと冬に合わせてしまうと夏がちょっとオーバーエクスポーズという形になって、今度は上の方が測れないと。で、夏に合わせると冬場の少ない時期が測れないというようなところがありまして、一応ここではですね、2段階で、これはまああの光をカットするということで、あの一応特性が変わらないニュートラルなやつレンズなんですが、これをかまして、ここで光の量を調節すると。で、一応、まあ、例えばこれでいくと、こちらを 4% にして、こちらを 8% にするというような形で、一応2段階ぐらいにすると、大体どの地域でも冬と夏が同じ機械で測れるというような形でやっています。で、これはもういいですね。次。で、一応、その、実際、今ですね、あの私どもの方で、陸別、それから私どもの研究所、筑波、それから東京はその立教大学、それから沖縄の名護、4カ所で、先ほどのシステムをこの夏から、観測を開始しました。で、ここにございますように、あのちょっと東京の場合、立教であの同じ形で UV 測ってないんで、ちょっとこれは、ちょっと中華はこの期間結束という、まあ、データ出てないということだったんで、あの比較的あの千代田等とその全体見て同じぐらいのレベルで測っているところということで、横浜のデータをちょっとこれはリファレンスで持ってきてますけれども、まあ、基本的にかなりあの同じような形で追っかけているだろうという感じになっています。次で、これは名護で、これはもう全く同じところにあの先ほどの栄光の機械と並べるような形で置いています。で、これですと、まあ、かなり綺麗になっています。ただ、先ほどありましたこれはかなり短波長側の方に比重がかかってますので、まあ、若干その全体量が落ちた時、あるいは上がった時にその触れ方がかなり違ってくるというようなところがあります。それからあともう一つですね、これは今、戻してもらえたら、ですね、今これ、まあ、1号機というような形で私も考えているんですが、ここにターンテーブルで回すということで、しかも2つデータを取ると。で、まあまあ、1週間じゃこれ大変なんで1ヶ月取るとすると、まあ、これが径が25センチなんですが、まあ、これくらいが大体精一杯、そうすると1ヶ月に1回という話なんですが、まあ、かなり無理してましてですね、実はこことこことの間隔もこれもギリギリから、この中と外の間隔をギリギリというような形でやってますので、先ほどのあの触れの時に一応まあテスト的にはですね、隣のフィルターに光は当たらないというのを一応確認はしてるんですが、まあ、そのあたり微妙な動きでですね、若干ギリギリのところで組んでいるというようなことで、今2号機で組んでここの部分を全く変えて、カートリッジ式で逆にもう巻き取り式にしちゃおうというような形で、そうするともうちょっと小型化できる。からこれは1ヶ月ですけども、まあ、多分3、4ヶ月は持たせられるということで、まあ、時期の機会というような形で考えています。で、まあ、これについては、今こういったものを毎月1回交換しなきゃ、しかもこれ、まあ、日没後にやるとかですね、いろんな手間ありまして、どうぞお使いくださいというのにはちょっと難しいということで、これについては、2号機で、まあ、もうちょっと利便性が高まればですね、現在モニタリングに入っていただいているところにご希望があればお返していただくとかですね、いう形でもちろんダイレクトに影響を見るという形のものと並行してやれないかな。で、ちょっと今日地図後ほどじゃあホームページもちょっとですね、現在、繋いが 観測でですね、比較的実は欠けてる地域がありまして、日本海側はほとんど観測ネットワークに入っていただいたことないんですね。観測してる期間はいくつかあるんですが、残念ながら今ネットワークに入ってないということで、かつ独自に私どもの方であったりするところに拠点を作るということもできませんので、まあ、こちらの方が動けばですね、そういったところで空白地帯についてはやれないかなというふうに考えています。さっき最後に言いましたけども、多分その辺のところで事前にテストした時にはブランクの部分には光が当たらないということが重要だったんですけども、でこれちょっと実は本当につまんない恥ずかしい話なんですが、フィルターを作ったところの頼んだところがちょっとちょんぼやりまして、実はあれが均等に入ってなかったんです。でちょっとその隣との間が近かったりですね、広かったりということで、どうもその隣前日の分が入ったり当たらなかったりとかいうのが若干出たんじゃないかと。そこは今これサンプルそのまま今変えてますんで、もうちょっと良くなるんじゃないかと思うんですが、ちょっと今具体的にはですね、私は期待してたんですね。で、多分このシステムであれば短い波長の動きを多分鋭敏に捉えられるというふうに思ってたんですが、実はちょっと穴がありまして、 CID にしろこのスポアにしろ400あるいはそれよりも長いところまで拾うんですよね。もちろん小さいですけども、比重としては非常に小さいんですが、その分まで拾ってですね、こちらの4最後の後ろからこれですね、こういう形になるんですが、実は400ぐらいまでそれなりに拾ってきますので、300とか305の動きっていうのはそれほど鋭利に出ないんですね。でその帯域のやつっていうのは確かに305とか310でその比較的波長の長いところに感度があるんですけども、全体として315、20でカットしてますので、本当の超波長の長い部分の影響は現れないんですね。ですからその分母が UVDK 英語さんのは狭いところで端からもうやってますので、結果的には短波長の影響はもちろんこちらの方が若干いいんですけども、思ったほどは開かないんですね。私もそこはもしかしてあるかなというと、ちょっとまだ今後解説的なんですが、例えば単純なオゾンの吸収係数、波長別の吸収係数を考えるとですね、オゾンが 10% 減ったときに、まあ、その 290からずっと減っていく割合ありますね。それを積算して単純に計算してみますと、その UVB でもこちらでも数値としてはあまり変わらなくなってしまうんですね。あの B の方がもう最初から絞ってますので、あの比較的小さいところの影響もそれなりに出てくるんですね。でこちらやっぱりどうしても400まで引っ張ってますので、その320とか40の部分の影響があの分母に入りますので、ちょっとそこの感度が逃げてしまう。ですからこれについてさらにですね、これちょっとおかしいな話ですね、330とかをカットしてしまえば格段にあの今言った鋭敏になります。ですからそういった方法もあるのかもしれないです。
だから UVB 系とほぼ似たところです
ね。そうです。だから短いところだけやっていけば、よりあの短波長のところの影響は軽視でき
ます。あそこのなんかレンズみたいなのがある、
はい、
あそこをまあさあね、まあ、絶対入れるとスマホ劣化問題とかなんかそうでややこしくはなるだろうけども、なんかあのもし合わせるんやったら合わせやすいように一部はなんかね、350ぐらいでやったかってるやつ、はいはい、あとはこれ今のままのパラパラパラやつと
比較して
みます、うん、そうそうそう、あの2列じゃなくて3列
ぐらいで、あの今それを考えてまして、あの実は中根さんなんかの方で今アルゼンチンでいろいろやってるんですが、うん、これあの完全にそのパタゴニアといいますか、あのオゾンホール配備のところなんで、そちらの方にもあの次の機会に入れるという話してるんですが、その場合には今言ったようにおそらく340-350でカットしてしまって、下の方の波長の影響をもっと鋭敏に見れるような形に、これは改良は十分可能だと考えます。
一つはそれもあるし、やっぱりあの DNA の吸収体に似てるというのはね、トータルとしてやっぱり
そうなんです。
もやっぱり拾わないとちょっと大事だから、まあ、あのカラッと下のものとそうでないものをどうやる必要があります。
こちらの方であの準備した資料をご紹介し、あ、それちょっと最後にですね、今あの先ほど言いましたように、あのちょっとこれここの部分で見ますと、今こういった形で、機関が入ってまして、ちょっとここに地図が入ってませんけれども、富士、あ、これ入ってるかな、はい、あ、富士がここに新しく苫小牧と霞ヶ関はあの一応休止して東京都の環境科学研究所の方で観測と、苫小牧はあの例の台風の関係でもちょっとこれ閉鎖してます。で新しく富士の方で、これは藤間さんの方でモニタリング始めてるんですが、そちらの方にやはり新しく設置させていただきます。で、まあ、あのちょっとありましたように、ちょっとこの東北日本海側が比較的出押すだなという感じはございますが、まあ、全体としてかなりの部分が観測できるようになっているという感じになります。で、UV インデックスの方がですね、
はい、元ぐらい変えたんじゃないですか、佐々木先生、
まあ、そうですね、実は金沢はですね、広大の方でブリュワの観測もやってますので、本当はあの辺りは、今私どもの方で直接ブリュワと比較というのは陸別だけになりますので、まあ、気象庁さんの方のデータもいろいろ使わせていただいているんですけども、金沢ですとか、まあ、いくつかあればもうちょっとは思っているんですが、UV インデックスのはちょっとこれ見づらいですけども、ここにありますように14極ということで、従来は、陸別落ち石、それからつくばから東京、それから京都と波照間という形、かなり飛び飛びだったんですけども、今14極という形でほぼ全国をカバーするということで、まあ、利用者の方からすればですね、自分のところの都市はないにしても、まあ、隣町があるとかですね、それくらいの感じで見れて。いうようになってますので、先ほどありましたように、まあ、アクセスとかですね、非常に増えているというのはその辺のところかなというふうに考えています。まあ、これについては特に午後の会議で、まあ、オンライン化がもうちょっと進めばですね、UV インデックスで提供というところについては、まあ、ほとんど自動的に持っていきますので、これの方はぜひもうちょっと広めていきたいというふうに考えています。 応以上ですが、全体としましてご意見コメント等ございましたら、あと15分の時間、15分ほどございますが、
はい、まあ、確かに、データの質とか精度とか、そういうのが大変いろいろしたことが分かるんですけど、このモニタリングが立ち上がったら、そもそもやっぱり、そういうことにとどまらないというのが、まあ、少なくあったような気がしますね。今、UV インデックスって出てるけども、例えば、これこそ、まあ、大さんの話をかもしれないどこどこ地域が平均どれだけ細いで活動してるんだろうか。で、生活の UV インデックスを、その、なんだろうね、細いの活動時間と、1日 の、 その UV の積算量みたいな、拡大してしまうような、なんかファクターを、バカバカバカと日本のいろんなところへ貼り付けてね、というようなサービスもそろそろあってもいいんじゃないかなと思ったり、使ってもらう先がもう少し広がるような、ちょっと工夫する時代に入りつつあるような気がします。で、おそらく多分もうちょっと広いところで使ってもらうのと一緒に外部から資金援助を見ていくということをリンクしているようなことがあるんじゃないかなと思います。
そうですね、まあ、これ の、 その二次利用みたいな形で、今岩坂さんおっしゃられたように、まあ、じゃあこの数字を、ね、どういうふうに使ったらいいのかというようなところは、まあ、なんかうまく工夫してですね、ちょっと小学生でも見て、だから どういうふうにしたらいいかとかですね、その辺のところはなんかちょっとこうアドバイスできるような、まあ、
今のところその有効ですけど、危険ですよっていう発信に取られてますよね、はい、だから、資生堂がたまたま作った名前で UV のことを生活紫外線で言っていたんですよね。でそれは太陽紫外線の時に紫外線病研究会の時に UV の話をしようと思ったら、そういう言葉がもうすでに作られていて、で2回の金沢大学二階堂先生と私で生物紫外線って言葉がいいよねって言うので、それを使おうと言ったら、もうすでにかつて資生堂の人も覚えてないんですけども、生物紫外線って言ってたんですね。で、その今おっしゃったように UVA も発信するとするとね、紫外線のその UVA をその生物紫外線とか、まあそれは分かりませんけども、インデックスとしてね出せばね、農業の人たちは有効化になるのだって、それを見ながらねやれるんですよ。で、梅干しを作る人もそれを見ながらやれるんですね。それと干物を作る人もどの時間帯に干せばいいか分かるんですよ。だからそういうその本当に生活に密着した発信ができると思うんですけど、もう少し考えてください。 UV インデックス以外にそれを環境検診用で発信すればすごくいいかなって、まさに環境検定ってそういうことじゃないかって思うんですけど、気象庁とはスタンスが変わっていないんです。気象庁は A だと想定してないし、西車両からもちろん水を加えることもできるけれども、その式もだから関東圏
から走ってない。そのあたりのところはそうですね。その私どもの方からこう能動的に出す部分と、まあ、受け身といいますか、そのホームページもうちょっと。うまく活用してですね、まあ、いろんな希望を聞いてそれに対してこう出すとかですね、そのあたり、まあ、ちょっとこれはまあ完全に一方的にこちらから出して、まあ、問い合わせなんか電話で来ることはあるんですが、まあ、このホームページも うまく活用してですね、まあ、この意見も取り入れるとかですね、そのあたりのところもちょっと利用してやっていきたいと思いますが、
地球センターの幸いそういうところは他の部署と比べて充実してまして、広告の部分なんかも取りまして、頼めば我々がそんなに苦労しなくても実現可能かもしれません
。そんなにガチガチやらずともね、やめるようなそういうツールがそばにあるっていうか、いる
このホームページなんかも全部その自前で作っていただいてですね、あの私どもでこういったものという話で、まあ、指揮センターの方でそういった専門の方もいますし、
あの今のセンター長は積極的ですね。積極的にな
んかやっぱり少しフェーズが変わって下だけ入ってるから今の流れにさっきこうつながっているよね。
これに関しては本当に使っていただいてっていう話だと思うんで、出しっぱなしではやっぱりあの半減しますので、まあ、軽くこう利用していただきやすいような形で、あの工夫はしていきたいと思います。
ちょっとそこに関係ないですね。これこういうのは毎年新しいデータです。1ヶ
月
新しい、そしたら来年は2007年が出ますよね。多分出る。せっかくこれ日本のことやってるんですよね。日本地図をね、このバッグにね、こんなお金遣いがありまして、日本地図があって、日本中のことやってますよっていう発信がどこにもないんですよ、この2つとも拝見して。これってちょっとおかしいんじゃないかなと思いました。この消しゴムに日本地図が書いてるとかね、っていうのは先ほどの UV のデータを見てて、その、果てる的を取って、一番近いところっていうのは鳥取ぐらいに飛んでるわけですね。緯度と考えて、時に緯度とだったら UV の関係どうかとかね、パッとこう頭に入れば、こんなに空いてるけども、これってもう少し高い経路のところが解いてれば、このデータがものすごく特化して見えますよね。そうじゃないじゃないのとかいうのもありますよね。で、地図っていうのは、まあ、日本を対象にして今 UV を見てるんですけど、さっきのありましたよね。
地図はこれで。
だから、この後ろのページがね、やはり日本の環境を見てるんだよっていうのはね、森林とかもいいけれども、そういうこうスタンスが足りないんじゃないかって、国立環境にと思うんじゃないですか。どう見ても、日本全体をやってるっていうのは分からないですよ。あのいくらこういう、マップでこういう話をやってますけども、少なくともこういうところはそんなに使うし。
説明なんですけど、あの概要をですね、簡単に紹介してもらって、今あのほとんど個別にですね、これプロジェクトごとには詳細書を作るとか、そういう方が別のような対応していますので、まあ、そういうことをもう少し紹介してもらっていいですか。そうって言いますけどね、特に地球センターが去年と比べたら、今年は倍以上に研究体制も入ってきたら動くなと思って、そこに細かいことまで紹介しきれなかったんですよ。よろしくお願いします。
指出たお前も井戸との関係がね、パッと見るのが分かるよね。だから自分がいるところは北海道だからとか、今九州だからっていうのが分かるようにこうデータが発信する。指ですよ、分かりますよ。他のこういう体制に対してもちょっとそういうことが見えるようになります
。例えば物理的に井戸と市街地の照射量、高度の関係の人だけもありますよ。そういうのを作っておけば、高度が高いからそれでちょっと離れる場所の方にあるよとか、そういうのをやっぱりこう一個ずつあってもいいかもしれない。
そうするとね、使いやすいですよね。
あの一応ですね、この指で出すときに、まあ、その最低限ということでプレススタートしたんですけど、その後そのままになってるんで、まあ、今言ったようなところでちょっといろいろですね、工夫してなんとかあの付け加えてやっていきたいと思います。
いや、そこに行れば北緯40度一番下回る
わかないでしょ、でしょ、わかない。
サクルマと国45度は抑えていけば日本全国へと南寄せます。
富士の高いところ
だと乗鞍あたりに流れると高度3000メートルですよ。本当富士山が今一番いいんですけど、富士山は今安心のじゃねえか。
その他何か全般的なお話です。
あの先ほど申し上げたけど、モニタリングチャースということは長期計画の話をしますから、そのあたりを明確にお伝えしていただいて、今参加されているですね、この各局もそういう実験に参加して参加しているというふうに指摘してください
。先ほどちょっとあの富士、あ、甲府がちょっと今年で終了という話がありますけど、やっぱりあの 自治体なんかにですね、なかなか続けていくのが難しくなっているところがございますので、まあ、一つには、まあ、外部資金なりでそのサポートができるかどうかということと、やはりそういったところがその予算取るとかにうまく説明できるような形でですね、まあ、一つはこういうホームページからの発信というのはその一つだと思うんですが、まあ、それ以外にもですね、いろんな形で役立っ地域で役立っていくことをちょっと、ね、使える形で、
貧しくそうで何でもいただきやってるかって言えば本当に今で生かしてたってちょっと分からないわけですけど、これだけ細かくですね、その国の中でね、優遇モニターにしているところってやっぱりないんじゃないですかね。多分日本はすごいいい面だと思うんですけど、だからそういうそのモニタリングの意義をですね、多分理解していただいて、ね、それをリーダー取られてくるぜひですね、関係者の方で本当に数字のスパンダムを明確にしなさいというのは、例えば私でも今地域化ですから、例えば日焼け止めというのは話がありますけど、日焼け止めそのものの意義というのは、最初は日焼けしないため赤くならないためという話されたんですよ。今はどこを見るかというか違ってきているわけですよ。本当にそれを毎日使えば数十年後に皮膚はどうなっているんですかということで来ているわけです。そうすると紫外線量を具体的にどれだけ落とせばいいんでしょうか。今まで浴びている量を何分で維持すればいいんでしょうか。そういうことを問われているわけです。ところがデータがないわけですから、だからこういうものと一緒になりながら、その本当に数十年にわたるとですね、データとして取れるようなそういう体制を持っていただくとですね、すごく重要だと思いますね。例えば免疫模索とか免疫そういったものを考慮したその日焼けの向きないものが今作られようとしているわけですけど、日本ではなかなかそれがアクセルがないと決まらない可能性もあります。そういう今動きの世界というのもあるそういうことを考えると、すごく私は本当に有用なですね、インスピレーションを地域に出すと思います。もちろん天候の気持ちが合わせない季節
ありがとうございました。また午後もございますけども、とりあえず午前の専門家会はこれで終了したいと思います。どうもありがとうございました。